お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。4月25日の SBS 日本語放送ニュースです。今朝キャンベラにあるオーストラリア戦争記念館でアンザックデーのドーンサービスが行われ、3万2000人以上が出席しました。戦争記念館ではこれまでの4年間、コロナウイルスによるパンデミックや施設の再開発工事があり、今日は2019年以来初めて退役軍人による行進が行われました。戦争記念館のディレクターを務めるマット・アンダーソン氏は SBS に対し、アンザックデーは1915年から今日まで脈々とつながる意図であり、現在国防軍に所属する若者が目指す姿として存在し続けていると述べました。オーストラリア戦争記念館がオープンした1941年まで遡ると、当時のロード・ゴーリーオーストラリア総督はこう言いました。戦争記念館を訪れた人は皆言葉を失うだろうと。アンザックデーもそのような機会になればと願います。私たちは戦った人々に敬意を払うと同時に、改めて平和を求める気持ちを確認するのです。アンダーソン氏でした。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相はパプアニューギニアで開かれたアンザックデーのドーンサービスで演説し、オーストラリア人は第二次世界大戦中にパプアニューギニアから受けた支援を決して忘れることはないと述べました。アルバニージ首相はパプアニューギニアあるココダトラックをパプアニューギニアのジェームズ・マラペ首相とともに2日間かけて16キロ歩き、その後式典に参加しました。アルバニージ首相が演説を行ったのはイスラバの集落で、ここは第二次世界大戦中にオーストラリアとパプアニューギニアの軍が日本軍と6日間にわたって熾烈な戦いを行った場所です。アルバニージ首相です。私たちは今日、オーストラリア人の犠牲で生まれた神聖な地に集まり、平和と自由の中で集うことのできる特権を享受しています。オーストラリアの兵士は必要な敵を抑えるために戦いました。ココダトラックではオーストラリア人兵士625人が亡くなり、このうち99人はイスラバの戦いで命を落としました。負傷者も911人に上りました。私たちは今朝、彼ら一人一人に思いを寄せ敬意を払います。アルバニージ首相でした。イスラム組織ハマスが拘束している人質の即時解放を求めるイスラエル人による抗議デモがエルサレムで行われ、デモの参加者が警官と衝突し、警察が数人の身柄を拘束しました。デモの参加者はかがり火を焚き、赤く塗った手をかざしながら人質全員を家に戻せと掛け声をかけました。このデモが行われる前には、人質の一人ハーシュ・ゴールドバーグ・ポリンさんの動画をハマスが公開しています。デモ参加者の一人ヒデルさんはこう語ります。人質全員の即時解放を求めて今日行動を起こしました。人質の命をも奪ってしまっているこの恐ろしい戦争を続けないことも求めています。私たちのメッセージが人質を拘束している人のもとに届くことを願っています。ヒデルさんでした。ニュースを続けます。シドニー西部ウェイクリーにあるアッシリア教会ザ・グッド・シェパード・チャーチで今月15日に起きた16歳の少年による刃物を使った襲撃事件で、警察のテロ対策チームが昨日逮捕した少年7人のうち5人を今日起訴しました。ニューサウスウェールズ州のクリス・ミンジュ首相は、警察のテロ対策チームによるシドニーでの捜査について、コミュニティの安全を守るために必要不可欠だと述べました。ミンズ首相は ABC に対し、警察の捜査については広範にわたって詳細を明かすことはないと述べました。しかしその上で、警察は非常に重要な役割を担っていると述べました。
テロリズムオペレーションは複雑です。
テロ対策チームの捜査は複雑で、州警察そして連邦警察が持つ高いプロ意識と真摯な取り組みが必要です。彼らがこの難しい仕事に向き合い取り組んでいることに深く感謝します。これは市民の安全を守るために必要なことです。このチームは規模が大きく重要なもので、そのため連邦政府とニューサウスウェールズ州政府による共同作戦となっています。捜査の詳細については私の口からではなく警察の長官に任せたいと思います。ミンズ首相でした。オーストラリアでは今日安息デーを迎え、事件に関連してさらなる逮捕者が出るとみられていますが、警察は逮捕について安息デーとの関連性はないとしています。15日に起きた事件では司教などを刺した少年はテロ活動の影響を受けたとみられています。昨日逮捕された7人は宗教的な動機に基づいた暴力的な過激派グループのメンバーとされています。連邦警察のクリッシー・バレット副長官は昨日、そして今後想定される事件に関連した逮捕について、アンザックデーや他の宗教的なホリデーとの関連性はないと述べています。オーストラリアの人口の多様化が進んでいることが統計局の調べで分かりました。統計局によると、国外で生まれたオーストラリアの居住者は820万人となり、昨年と比べておよそ50万人増加しました。海外生まれが総人口の 30.7% を占めています。海外生まれの居住者の出身国は多い順にイギリス、インド、中国です。また過去10年間で最も数が増えた国はインド、中国、ネパール、フィリピンとなっています。年齢別に見ると最も若いのはネパール生まれで、年齢の中央値が29歳、逆に最も年齢の高いのはイタリアで、中央値は73歳でした。続いてスポーツ AFL です。エッセンドンとコリングウッドによる恒例のアンザックデーマッチが今日メルボルンの MCG で行われます。試合はコリングウッドの若手選手ハーバー・ハリソンにとってはシーズン初戦となるほか、出場停止処分を受けていたエッセンドンのピーター・ライトが復帰します。試合の前には記念イベントが行われるため、午後12時半から会場が一般向けにオープンします。また試合は午後3時20分から行われます。過去10回の試合結果ではこれまでコリングウッドが7回優勝しています。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で100円99銭 US ドルで 64.99 セント、また US ドル1ドルは日本円で155円38銭で取引されています。お天気です。お昼の時点での明日26日金曜日の予報です。パースは雲が晴れそうです。最高気温は27度。アデレードは曇りで最高気温は19度。メルボルンは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は16度。ホバートは時々曇りで最高気温は18度。キャンベラはほぼ晴れで最高気温は18度。シドニーもほぼ晴れの予想です。最高気温は22度。ブリスベンは時々曇りになる見通しです。最高気温は25度。ダーウィンはほぼお天気で最高気温は35度の予想です。お知らせの後は音楽、そしてカレンダーフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。